皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時にゴルフにまつわる全てのことについてお届けするラジオ番組となっております。さあ、先週から1週間、経ちまして、いろんなことが、ありました。今日はですね、その感じたこととか、そして体験したことをね、ちょっと話していこうかなと思っております。一番ですね、大きな出来事なんですが、実はですね、対談でも、いつもね出てくれる、ラサさんをですね、大会ですね、アマチュアの、決勝戦、ファブリックの決勝戦がですね、千葉読売、カントリークラブというところでありました。2日間の競技ということで、まあ、全国からですね、ものすごくうまい選手たちが集まりまして、こう大会を行っている、本当にレベルの高い、いろいろな過去のね、見てると本当にレベル高いなと思うんですけども、そこに臨むにあたってですね、急遽ですね、練習ラウンドに行くことになりまして、まあ、なかなかそのお会いする機会がなかったりとか、そして、まあ、こうやってラジオにこう出てくれたりとか、まあ、いろんな、まあ、僕自身も自分のコーチングの部分についてですね、何かこうアドバイスをして、それに対しての、まあ、フィードバック、違った視点からでのフィードバックとか、そういうのをちょっとこう感じたいなと思ってですね、練習ラウンドに一緒に行きました。急遽、ラウンドを取ったということもありまして、朝の7時からですね、スタートするプランだったんですけども、ちょうどですね、試合の初日が朝7時からのトップ、まあ、トップから2番目ぐらいのスタートということで、あ、ちょうどいいじゃんということで、まあ、7時のこうスタートと同じ雰囲気のままでこうラウンドができるので、まあ、朝のそのグリーンの誰も踏んでないスピードだったりとか、まあこう静かな、これから始まるぞっていう時のこの緊張感の中の、まあ、ティーショットの雰囲気だったりとか、まあお互い初めてのコースだったので、まあ試合に合わせて白ティーで回ってですね、いろんなことを話し合いながら行いました。まあ、そのスタート前にちょうどですね、僕が朝5時頃に到着しまして、埼玉県を出てですね、約2時間ほどかかりますので、まあ3時前ぐらいには家を出発して、5時前ぐらいに到着して、そして朝の5時半頃からパターのレッスンがスタートいたしました。で、今回パターをちょっとこう、悩んでるということだったので、まあグリーンの傾斜が読めないとか、あとタッチが合わない、そして大事なこうパッティングの距離でどうしても外してしまうっていうことだったので、まあそこをちょっと、やっぱ試合ももう、まあ次の日ということもあったので、もう本当に一夜漬けのような感じで、お伝え、こうレッスンをしていったんですけども、まあ、本当に5時半からスタートギリギリまで、パターのみの、練習をずっと永遠にしててですね、まずそのアドレスの形から修正して、そして、ストロークの考え方、最後にはですね、グリップもすべて、変更しました。まあ、幸いなことにですね、言ったことを素直にそのまま表現してくれて、まあ、何一つですね、こう疑うことなく、まあ、こう取り入れてくれるので、まあ、すごくレッスンはしやすかったですし、まあ、それに対してのビフォーアフターを、比べてみたんですけども、まあ、本人も、まあ、びっくりするぐらい、まあ、自分のストロークを見てですね、すごくいいと。で、感触もいいし、タッチも合うようになったっていうところで、まあ、みっちりやって、すごく良かったなと思ってます。で、今回のそのパターの こう内容に関しては、まあ、これから、自分のキャンプであったりとか、そして、ちょっとある、まあ、特別なヒントをですね、毎月ちょっと開催しようかなと思ってるんですけども、まあ、それのちょっとこう実験も兼ねたりとか、まあ、いろんなフィードバックを取り入れて、まあ、皆さんにより良いこうパッティングという奥深さをですね知ってもらうような、企画をちょっと考えてます。でその、まあ、ちょっと材料が揃って、そして、まあ、このパターの感覚が変わってですね、もうラウンド中も、まあ、本当にあの練習場も行かずそのまま用意ドンでスタートしたんですけども、まあ、パッティングも本人もあのパット数もいいと、ショットがまあ安定していれば必然と上位に行くんだろうなっていうふうに感じてました。まあ、当然ですねやっぱり当日まあねどういう気持ちとかコンディションとか、まあ、そういうのはあるので、まあ、なかなかねあのその練習ラウンドっていうわけにはいかないんですけども、まあ、ここで絶対このクラブ持った方がいいとか、ここでここを狙ってとりあえずここは必ずパーを狙っていこうとか、まあ、そういうのをですねじっくりこう話し合いながら18ホール僕自身も一緒にラウンドをしました。まあやっぱりこう僕が思ってるよりもですねやっぱりこうゴルフが非常にスマートで、まあそのショットに対するまあ不安もあるんだろうけども、まあそれを感じさせないちょっとこう勢いというものがあるなっていうことを感じました。うん、これは若いからそうなのか、それともそういう性格だからなのか、ちょっとそこら辺はもっともっとより話していったりとか、まあそのプレイを見てみないとわからないんですけども、まあ非常に見てて気持ちがいいプレイヤーだなってことを、まあ、ラウンド中すごく感じました。で、まあ、コース自体は、まあ、ティーショットをしっかり置けるところに置いとければ、まあ、問題なく、上位にはいけるというところで、グリーンもですね、そこまでアンジュレーションはないので、おそらく取りこぼしのところで、差がつくんだろうなっていうコースです。まあ爆発的なスコアも出るだろうけども、もったいないミスでどんどん上位と離れていくんだろうなっていうコースだったので、とにかく徹底してパッティングのその傾斜に対する考え方、絶対にそのショートパットをケアレスミスをしないっていうところをテーマにですね、まあ、グリーンのちょっとこう傾斜読んでみたりとか考えをシェアしたりとか、してました。まあ、当日はねその何もね新たに約スタートの2時間前にですねパターを全体的に全部チェンジして、それを不安がありながらも実践投入そこでしてですね、はい、見事なんとか対応してくれて、そしてそのラウンドが終わった後はですね速攻またパターの練習に行きまして、そこから約2時間ほどパッティングを打ち続けて、テンポだったりグリップだったり構えだったり、その距離に対するストロークのスピードだったり、もう本当にありとあらゆるものをしてですね、約2時間淡々と打ち続けたっていう、まあ、トータルで 1日で4時間半ほど、パターの練習をしているってことになるんですけども、まあ本当にめげずに最後までやりきったなっていうところで頑張ったなっていう、もうあとは当日とにかく淡々とやっていけばですね大丈夫だということで最後送り出しました。まあ結果はねまた後日お伝えしようかなと思うんですけども、まあいいパフォーマンスが、してくれるんじゃないかなと、僕自身すごく思っております。そして、まあちょっと後半ちょっとこのお話をしようと思ったんですけども、まあ皆さんね、おそらくこう、ショットとか、そしてまあ特にアプローチ、グリーン周り、パターに関しては、迷いというものが必ず存在すると思います。でそこで、 ラサさんのプレーを見てたりとか言葉を聞いたりとかをしたときに、これは、まあ 100% ではもちろんないので、僕自身が本当に感じたことなんですけども、ファーストインプレッションを、信じれない、逆に言うとファーストインプレッションを信じた方がいいというのが、まあ、今回、感じたことになります。で、このファーストインプレッションを、まあ、何をこう感じ、その疑問を持ったかっていうと、まあ、そのラインを読むときにラサさんが下りに見え、最初のインプレッションは下りだと、下りのスライスラインで、いざアドレスをしてみるとこれが上りに見えてしまうと。で、下りだと感じたけども構えてみると上りに見えたから強く打ってしまったっていう部分の、その言葉だったりとか行動が結構現れてたんですよね。いや、それで、まあ、そのしょうもないミスだったりとか、読み間違いというところにつながっていくんですけども、僕がね、その時にラサさんにお伝えしたのは、ファーストインプレッションをとにかく信じなさいということだったんですね。まあ、本人はやっぱりね、大事な大事な一位だなので、まあ、最善の策、まあ、最善のマネジメントでこう望みたいっていうことは、まあ、もちろん自分自身もありますし、これを聞いてくださってる皆様にも、当てはまることだと思うんですけども、一こうゴルフコーチから客観的に見てると、ファーストインプレッションが合ってるのにそれをわざわざ後で変えてしまって、結果ラインを読めなくしているっていう、でそこでまた自信をなくしてしまってパターが打てなくなってるってい う, こう悪循環になってるなっていうふうに思ったんですね。まあ、そこで僕はもうとにかくスライ下りでスライスだと感じたらもう間違いなくそれは合ってるから、もうそれをとにかく貫き通してっていうふうにもう何度も、言いました。まあ、それを、まあ、試合で表現とかそれを取り入れてくれたのかはわからないんですけども、それさえやっていればケアレスミスは絶対になくなるなっていうふうに、まあ、僕自身も感じたんですよね。まあ、ちょっとね、自分のラウンドのこともちょっといろいろまた後日また話したいなと思うんですけども、だいたい最初に感じたことが、合ってるっていうのがほとんどなんですよね。だけども、例えば、ここは登っていると、そしてそんなに遅くないな、でそこで他のプレイヤーがですね、たまたま同じぐらいのラインよりもちょっとずれたところで打ってみたら意外にいったじゃんみたいな、スライスしたじゃんみたいな、さっきフックだと思ったらスライスしたよみたいな、でそこでこう迷いがこうどんどん行くわけですよね。で、大体、まあ、その一緒に回ってる方のプレーの質とかによってボールの転がりとかその曲がり幅っていうのは全然変わってくるんですけども、大体それに惑わされて最初の自分の直感を信じず、その周りの方の影響によってラインを変えてしまって後で後々後悔するっていう部分が あるんですけど、これね、結構皆さんに当てはまると思うんですよ。で、もちろんこれはある一定のゴルフのレベルになってから感じることなので、ゴルフを始められた方とか、その、そもそもパターの練習をあんまりしたことがないよっていう方に対しては、ちょっとこの部分は当てはまらないと思うんですけども、例えばゴルフを2年、3年と、それ以上続けている方は、大体の、その、自分なりの直感っていうものは絶対芽生えてると思うんですよね。で、その直感が、を信じきれなかった時に、もう18ホールね、ずるずるずるずるってもう、何をやってたのかわからないような感じで、どんどんパター数だけ増えていくなっていうのを、結構自分自身も感じてたし、今回の、ラサさんのテストランを見て、言葉を聞いて、やっぱりそれに当てはまるなってことを、感じたので、まあ、皆さんにはちょっとこれをね、シェアしたいなと、思って、 いました。まあ本当に迷うから楽しいし、迷って最後のチョイスがあってカップインした時の、まあ嬉しさっていうのはね、何者にも変えれないと思うんですけども、ただ一方で後悔だったり、もっとこうしてしとけばよかったとか、自分のフィーリングを信じとけばよかったとか、そういうことの方がおそらくゴルフ人生の中で感じる割合っていうのはそっちの方が多いと思うんですよね。ということは、その多い部分を成功体験に変えていけばいいなっていうふうに僕自身も思ってますし、まずその疑問やその不安がある方っていうのは、まず一つ区切ってですね、例えば次のラウンドは、まあ9ホールでもいいです。9ホールは自分が最初に感じたことを必ず守って、それ以外の一切の迷いをなくしてですね、打ってみる。それで一体結果がどうか。で、大体ミスが揃ってくると、これが読みが悪かったのか、それとも、自分のストロークが悪かったのか、そもそも、メンタルが、安定してなくてですね、自分の中の不安のものにこう負けてしまって、打ち損じてしまった。だから入らなかったっていうふうに、こう、分かってくるんですけど、その、最初の基準が曖昧だと、何が悪いか、何が良くなってるのかが分からなくなってくると思うんですよね。なので、皆さんにはですね、もしパターで何か悩まれている方がいるとしたらですね、この9ホールは、自分の最初の直感を信じてパッティングをしてみるっていうのは一度やってみてもいいんではないかなと、思いました。ぜひですね、これをもしやってみて、どうだったのかとか、そういうのをぜひちょっと感想をいただけたら、すごく嬉しいです。そして、今回はですね、久しぶりにですね、お便りを送ってくださったので、まあ、それについて最後、皆様にシェアをさせていただいて終わりにしたいなと思ってます。お便りでいただきありがとうございます。ニックネームカルガモさんですね。女性の方です。いつもありがとうございます。ですね、早速読ませていただきたいと思います。おはようございます。こんばんは。遅くなりましたが、和樹コーチ、そしてラサさんとの対談、とても勉強になりました。ラサさんのコースマネージメント参考になりました。また対談楽しみにしています。嬉しいこと、びっくりしたことを報告させてください。ここのところレッスンに行くと、グリップやらパターのラインなど気づいていただき、私ももう少しいろいろ道具にも気をつけようと、今まで放っておいたゴルフシューズの鋲を自分で交換しました。YouTube を見ながら悪戦苦闘して、新しい鋲がカチンとはまった時は嬉しかったです。 昨年靴の鋲が外れていって滑って転び怪我しました。 ありましたね。 そう、なるほど。びっくりした報告は、私先週ぎっくり腰を久しぶりにしてしまいました。椅子に座るのが痛く、ゴルフもキャンセル、ちょっと変な歩き方、整体に毎日通い、やっと落ち着いた昨日、直人コーチのラジオで、コーチのぎっくり腰の話を聞いて、びっくり、やっちまったですね。わかります。でもコーチ同様、このくらいで済んでよかったと思うようにしました。次から注意して、ゴルフを長く続けたいと思います。コーチも無理はしないようにしてください。またレッスンよろしくお願いします。と。送っていただきました。ありがとうございます。本当にいろんな方からですね、この和樹さんと、そしてラサさんとの話が良かったよっていうことだったんで、本当にやって良かったなって、改めて思ってますし、また、話していきたいなと思うので、ぜひそれをお楽しみにしていただきたいなと思うんですが、まあ、このね、レッスンに行くといろいろね、言われちゃうから、なんかこう、その分、なんかいろんなことに気づいたっていうところは、すごく嬉しいなと思うんですけど、そうなんですよね。ゴルフシューズのね、結構、なんて言うんですかね、こう、メンテってあんまりしないと思うんですよね。 だから、いい機会になったと思いますし、そして、本当にね、今スパイクレスとか流行ってるじゃないですか。スパイクレスマジで怖いと思うなっていうのは思うんですよ。もちろんメーカーによっても良い悪いっていうのはあると思うんですけども、まあ、スパイクレスをやっぱりこの乾燥している時期だったりとか、まあ今の夏のラフだったらまだ許せると思うんですけども、冬とかになってくると、まあ滑るので、やっぱりちゃんとこうスパイク、鋲がちゃんとついたやつっていうのが僕はおすすめだなっていうのを感じたので、新たなね、こう鋲を刺したことによって、おそらくグリップ力も増して、もっともっと触れるようになってくると思うので、ぜひこれを聞いている方ですね、参考にしていただけたらなと、思います。そして、まあ、いろんな方に、ご心配をですね、おかけしたというか、いろんな方に、こう、大丈夫ですかっていうふうに声をかけてくださってるんですが、ぎっくり腰、やっちまいましたね。でも、少し良くなったんですかね。良くなったって書いてるのかな？なので、本当に気をつけましょうね、お互い。はい。ぎっくり腰ね、やっちゃうと、マジで変な歩き方になるし、いやー、本当に、やっちまったなっていう感じなんですけど、まあ僕はちょっともう、今治ってですね、怪我して、さらに強くなったなっていうふうに、もう変換をしました。なので、まあ怪我して、こう傷がまたね、こうかさぶたができて、また皮膚が再生されてですね、また強くなると。で、この怪我があったから、また次どうしようかっていう、まあ、ベストなパフォーマンスに持っていこうと、人間はすると思うんですよね。なので、このカルガモさんもですね、おそらく、こうやって痛い思いをしてですね、わざわざこう、大好きなゴルフをキャンセルして、そうならないためにも、多分日々のケアをちゃんとしないといけないなって思ったと思いますし、なんか、いい気づきですね。お互い、これから、よりいいメンテナンスをしながら楽しいゴルフを一緒に続けていきましょう。いや、本当にこうやってね、お便りをいただけるとですね、僕自身もすごく嬉しいですし、やる気になるなっていうふうに感じてるので、何かまだ送ってないよという方がいましたらですね、ぜひどんどんコメントの方よろしくお願いします。はい。ということで、次回はちょっとまた、毎年行ってた、まあ、コロナで約3年ぶりの、レッスンですの、レッスンの、今働いてるレッスン会社の研修というものに、行ってきました。その様子をですね、また何か皆さんにシェアできたらいいかなと思っております。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。ぜひ今回のファーストインプレッションを信じ、そして、ぎっくり腰をしないように日々ケアをして、そして、グリップをきれいにして、シューズもちゃんと鋲を変えて、ゴルフを楽しんでいきましょう。ということで皆さん、また次回のラジオでもお待ちしております。ではでは。